竹達夫です。
おはよう、テナちゃん。テナ坂吉右衛門です。
もうわからないですけど。
文化放送でやってんの
よ。ありがとうございます。
テナちゃん。よく聞いてんのよ。
あ、テナちゃんね。
そうそうそう。俺勝手にテナ坂吉右衛門にもう切り替えてね。
あ、そうですか。テナ坂吉右衛門。
47人目の技師を外されることがあるんだけど。
テナ坂吉右衛門でしょ、それ。
はい。
びっくりしたよ。
想像上のテナ坂吉右衛門です、
もう皆さん一切わからなくていいですから。
ふわかずえもんです。
これで休めです。
四十七士モノマネ、
もうまさか
誰も
風間貫禄です。
貫禄面白い声してんな。
磯貝十郎左衛門です。
片岡源五右衛門です。若い頃は殿の地獄将を務めていました。
どういうことなんだよ、それ。
あ、おいしい。蔵之
介です。蔵之介今なんだ。
はい。
結構ね、威厳ありますね。
ええ、まあ、私が大将ですからね。
あ、すごい、豪傑、豪傑。
大石力です。
あ、大石力かわいい。なんか萌えキャラみたいですね。
は
い、
また14歳なんて。
声変わりするかしないかぐらい。
この年はまだ。万年齢だと14歳なんで、よろしくお願いします。
ちょっと下短いのかな、
野党M7 です。
え、なんだって、
野党M7 です
M7、
あの、男色の毛があるって言われてますけど、あの、僕はそういうのないです。
今の小車親方じゃないですか。
いや、小車親方違う、小車親方、
そうですね、やっぱり、そうですね、そうですね、やっぱりね、でも、前にちょっとに行くのかもしれない。すごく、すごくね、右の階段の力が取るんですね。
なるほどね。
そこが大きな力だと思います。これが小車親方。
小車親方、
野党M7違う。
違うんだ。エモシティ。
野党エモシティは、野党エモシティ。
いや、かなり近寄ってきてるけどな。
野党
近寄ってきてるけど。
僕はそういう、あの、式守伊之助さんみたいな趣味はありません。いきなり抱きつきたしません。
誰も確認できないからさ、似てるとか似てないとか。
いや、俺の新境地ですよ。
四十七
ついに四十七士モノマネにも踏み込んでいくよというね。
これはもうネタにしましょう、早速ね。やりますから。よろしくお願いしますよ。
次、清水の28人衆モノマネも
いい。あ、それいいですね。
大政です。
大政、小政、
小政です。
やっぱり小政そうなん
だ。森の島大五郎です。
森の島さん、
森の島
さん、島さん、
意外にね、
お願いします。
やべえ、細川俊之じゃない。
いやいや、違う、細川俊之は違う。
細川
俊之は
真由美元気、グルメな猫の贅沢メニュー、
ちょっと
クリスティモンプチをお楽しみください。
CM やってたけど、じゃあ細川俊之で、あの、森の石松ですって言ってみてください。細川俊之で
森の石松。
いや、もうほぼ同じじゃん。ほぼ同じじゃないですか。
酒を飲むなと睨んで叱る上長親分、怖い人。クリスティモンプチをどうぞ。
やっぱりモンプチだ、やっぱりモンプチだ。というわけで、米粒社協でございますけれども、11月。
ね、
10月30と31日。
おかげさまで、大盛況に
江戸資料館で行われた米粒社協の例大祭、無事終了いたしました。ご来場の皆さん、ありがとうございます。
なんとか乗り切りましたよ。ありがとうございました。
あと、スポンサーで入っていただいたね、綿谷森さん。
ね、
3年連続3回目ですよ。
そうそうそうそう。俺も本当、座布団頼もうかなと思って。なんか、黒いやつ
作ったかな。あとはもう、古賀行政書士のね、事務所
を。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさかのな、名乗りを上げて。
千葉県全域をカバーしてますからね。で、東京の方が終わりまして、はい、これから11月、12月、1月、2月と地方公演、
そうね、
行います。
ツアーですよ。一丁前に。
でね、ありがたいことに、11月24日、米子、
鳥取県
は米子の専門大店で行われます、例大祭は、
はい、
チケット予定枚数終了いたします。
マジで？
ありがとうございます。
おー、よく来てくださいますな。
完売でございます。
えらいとこよ、だって。
ここは、もう映画評論家の松崎武雄さんを呼びして、
いや、俺も楽しみにしてますよ。
お話を伺います。
もう人生そのものを映画に捧げちゃってる人だからね。
すごいです。
俺なんか足元にも及ばないよ、松崎さんみたいな人見てると。だって信号待ってる時間も惜しいって言ってんだもんな、
この間。信号待ちが1分で360日だと、映画が、まあ、少なくとも2本は見れるからっていう、
こういう人が本当の病気だからね、本物の病気だから。ここまで来ればね。
あとは洋服を選ぶ時間が、例えば1分かかるとして
全部その換算するわけね。
そうそうそう。だから洋服は全部黒で統一してると。すごい人ですよ。
すごい。
スーパーストイックですよ、ね、原稿書く時間ももったいないっていう人ですからね。で、12月、こちら京都です、
はい、
12月1日、京都の
指名会館、
指名会館、 でこちらはですね、はい、映画そして時代劇研究家の春日太一さんをお呼びいたします。で今日まあ、春日さんというとね、あかんやつら、はい、京都のね、うん、撮影所の取材した、はいはい、あかんやつらでも有名な方ですけれど、
うん、僕たちの BL 論も好調らしいじゃない
ですか。そうですよ、文庫版もおかげさまで発売いたしました、うん、ありがとうございます、ね、でこの春日さんがですね、実は、うん、京都でトークイベントをやるのは初めてだと、
うん、あ、意外だね。
意外ですよね。
完全になんかもうなんていうの、お膝元っていうか、
そうそうそう、
感覚的にはね、
お膝元なだけに、どういう関係者が来るのかわからないので今までやらなかったと、
ああそうか、そうか、別の遠慮ね。
そうですね、ですけれども、うん、こう胸を貸してくれることになりました。
京都って言えばね、多古町っていう、ね、いいおでん屋があるのよ。
多古町、
渋い、あの漢字2文字でね、
いいね、
うん、
そこは行った方がいいんじゃないですか。
行った方がいいって。で、いや、だからその池波正太郎さんのエッセイなんかにも出てくる、渋いね、もうカウンターだけの店なのよ。
いいね。
で、当然そこ春日さんも行ってて、一緒に飲み行ったのが、鬼平犯科帳のスタッフたちです
。マジか、それすごいな、
辛抱たまらんもんがだろ。で、またいいのが、その鬼平のスタッフさんたちって、酒しか飲まれんだ
ろ。うわいいね、何も
渋いよな。いい、おでん屋行ったらおでん食えるんだよ。
んだよ、
本当に。でもな、タコ町なんてしかも串に刺したさ、細長いタコがうまいんだよ。それをあえて食わないっていう、
すごいね。
まああえて食わないって別にわざと食わないわけじゃないんだろうけど、あ、まあそういうね、ちょっとそのタコ町もね、狙ってますから。
いいね、でせっかく京都行くんで、はいはい、翌日もなんかやろうじゃないかということで、例大祭アフターイベントということで。
アフターイベントということで、はい、全員で新鮮な格好して。
いや違います。
身分あたりをこう、ね、
練り練り。違います。それ、その、どうやってお金集めるんですか、それ。どこに需要がある、それ。
ダメか。
米粒社協のビブリオバトルをやる。
あらま。
まあちょっとね、はい、ガラパゴスイッチでも、まあ、年末やってましたけれども、ね、まあ、このポッドキャストでもね、あの絶版図書コーナーやってますけれども、はいはいはい、まあ、ビブリオバトル、これがですね、モンターグブックセラーズという
モンターグ
洋書専門店。
あら、ね、また
またね、これが風情のある建物なんですよ。
洋書ってばね、昔東京の銀座にイエナっていうね、
イエナ
洋書イエナってありましたけどね、これはもう10年ぐらい前になくなっちゃいましてね、
結構ね京都で頑張ってる本屋さん
いい、ね、
がやってるところなんでね、
はいはいはい、
まあ、11月1日2日よかったらね、2日とも来てください、
12月ね、
12月
1日と2日ね、
はい、で年が明けまして、はい、2019年1月、こちら長崎、旧香港上海銀行長崎支店記念館。
地名が並びすぎだよね、長崎で香港で上海ってる、どっちらかってるだろう。
米粒社協の例大祭行います。もうこんなね、ベストマッチな組み合わせもないと思いますんで、ね、
でまたくどいですけど、いずれの会場も築80年以上、
ね、すごいですよ。
もうそうそう、あと一歩で廃墟になるかもしれないっていう、
そして2月が、金沢、金沢の旅根、というところですかね。
なんかこれなんていうの、民家みたいな、
古民家みたいなところ
で、ね、古民家
ありますんでね、もうこういうところでやります、まあ、いずれも土曜日の公演ですので、
はい、
まあよかったらお友達お誘い合わせの上、
そうね、
まあ、何やりましょうかね、
未知のお客さんに本当出会いたいです。
そうですね、あのもしかしたら四十七士モノマネもね、
あ、挑んじゃう、
見れるかもしれない、
ね、挑んじゃうかい、
東京と同じことやると思うなよっていう、
おしおし、じゃあ歴代鎌倉執権モノマネとかね、
誰がわかる、誰が喜ぶ、
北条泰時です
なるほど、
時折です。そろそろ何モンゴルが来るって、
あれ今の平泉聖さんじゃなかった
です
か。
平泉聖は違います
。違う、
平泉さん。
ちょっと声が余計枯れてる。
参ったなぁ。いやぁ、参ったなぁ、こんな形で日本の歴史に名を残したくな
かった。シンゴジラの平泉先生、ね。
これ平泉先
生、そう。
全然違うから。
全然違いますね。
北条時織です。
全然違うから。
全然違う、
ね。太田秀治さんは、しかしね、なんだなぁ。役者ってのはね、
それ平泉さんじゃない。
いや、平泉先生は、参ったな
ぁ。だから今大滝でしょ。
違う違う、
完全
に全然違うっつうんだよ。
あ、そうです。
ちゃんと聞き分けてくれなきゃ困るっつうんだよ、もう、
ね、まあね、
まあ、そういうの、まあ様々こう挑み
あるかもしれない。挑みますか、
挑みますか、本当挑戦を諦めない、40過ぎて挑戦と成長を諦めない、これ大事だ、
はい、各公演はチケットはローソンチケットで販売中でございます、
はい、
12月1日の京都、そして1月19日の長崎、
はいはい、
2月の16日の金沢、まあ、こちらはね、あのまだチケットありますので、
はいはい、
よろしかったらいらしていただければと思います、ね、というわけでどうでしたか今年の2日間は。
いや、やっぱ深川はいいなっていうことですよ。
やっぱいいね、
あそこ
ね。
あの街、だから江戸城下もいいんだけど、周りがいいんだよな。
うん、風情があってね。
うん、俺なんかその全然意味もなく3時間も4時間も前に入って、うん、で荷物楽屋にあの詰め込んだら、うん、もうなんかもう完全にあのぶらり途中下車。
いや、俺もフラフラしたよ。
そうそうそうそう。
喫茶店を探そうと思ってさ。う
ん、またね、最近あの古本屋もできましてね。
あ、ある
これがいい、ね、あの品揃えなのよ。うん、もう俺好みのね、うん、いい店なのよ。つい買っちゃう、2日目なんか買い込んじゃいましたよ。
俺はね、初日にね、うん、結構喫茶店を探してさまよい歩いて1時間くらい、あの周辺を。
だからよ、うん、女子かおい、うん、え
で、一軒もなかったね、喫茶店が。
うん、ああ、そう、うん、あれ、ないか。
そう、だから佃煮屋さんみたいなのはあるんだけど、
うん、和菓子出すなんか喫茶店とかありそうだけど
ね。デニーズしかなかったっすね。
ああ、そうか、
で、デニーズで白玉好き食べてました、僕。
考えられませんよ、ほんと。まあでも俺はもう風呂屋でいいもん見つけたからね。
ああ、そうですか。
うん、斎藤正造のね、36人の公職家っていう。
あ、いいですね。これもじゃあちょっと絶版図書コーナーでね。う
ん、変態列伝ですよ、どんな本なんだって、
ね。聞けるかもしれませんので。
はいはい。
まあでも京都なんかはね、うん、やっぱ新選組の膝元ですから、
うん、
やっぱ新選組モノマネとかね聞けちゃう、ね、
ああ当然そうでしょ、
当然
そうでしょ、当然そうでしょ、もうそこら辺はもう抜かりない、
抜かりない、抜かりないですか。
斎藤はじめだ。
斎藤はじめイメージ違うな。
実力は抜きになった拙者が人だったという風評が立ってるらしいけどもね、うん、事実です。
そうですか。
篠原大吉。
あれ平泉さんじゃないですか、それ。
参ったな
ぁ。いや、俺、平泉。
明らかに違う人物なのに。
そうですか。
一緒くたにさせられがちなのは、心外だなぁ。
思った芸術さんどうですか、
役者って。
いや、それ、だから、そこ完全一致なんだよな。いやいやいや、
一致してないっつうんだよ。全然一致してない。
一致なんだけど。
これは違うんだ。これはね、これはね、うん、顔が一見似てるけど、全く別人
の。顔が一見似てるって、だって、大島さんじゃないですか。
違う違う、顔が一見似てるけど、全く別人の岡光子と戸脇幸雄みたいな差があるんだと俺は言いたい。
なるほど、なるほど。
それは差があるね。うん、そう、それはちょっとね、うん、味わい分けていただきたい。
そうですか。というわけで、うん、まあ、とりあえず今年はね、例大祭乗り切ったんで、地方では、伸び伸びまた何、その日やりたいことやろうかと。
まあそうね、だから当然米子鳥取ですよね、はい、まあ当然妖怪モノマネも、
妖怪モノマネ入ってくる、
入ってくる、
マジで、うん、水木しげる妖怪モノマネ、
ずっぺふふふじゃーと。なるほど、当然入ってくる、当然入ってくる、
嘘、うん、
入ってくる、
ぬらりひょん、
妖怪の総大将と呼ばれているわし。
顔がすごい。ラジオなのに顔がすごい。猫娘どうですか？折島版猫娘。
あたいを呼んだのかい、
あたいか、
あたいか、あたいを呼んだのかい、あたいのこと呼んだのかい、あたしゃねえ、あたしゃねえ、あたしゃ、
浅香光代ですよね。もう浅香光代さんですよね。
違う違う違う、え、違う違う違う、
え、
浅香さんは、
うん、
あたしゃねえ。
だから同じじゃねえか。
いやいや違う違う違う違う、
同じじゃねえか
よ。あたしゃねえのドスの聞こえさせてかったら、うん、ちょっと違うのよ。
そうですか。
ちょっとあの 0.5 オクターブぐらい違うのよ。
あ、そうか、そうか、
浅香さんも、
うん、
あたしゃねえ、
うん、
あたしゃまだ、え、当時も足らない時からね、
猫娘
や、
猫娘、
あたしゃねえ。
若干声が高くなった。若干
分かっただろ、
分かりました、
全然違うだろ、
違うな、
全然違う、この
違うな、
この
そっかそっか、
トーンってるとかトーンってるとか、これ違うんだよ、このこれは
さじ加減、この手前のてめえのさじ加減一つじゃねえか、それ全部。
いやいや、このこれね、これ立花や吉之助師匠なら分かってくれ
る。あ、吉之助師匠
だ、あ、そうね、三味線のねじめもそうね、もうそれもう吉之助師匠ならもう一回待って、そうおっしゃってください。
講演家さんね、
うん、全然もう間違いないです、これは。
これは、ね、まあ地方で皆さん待ち構えてますんで、うん、
はいはい、
ぜひぜひ米粒社協タペストリーの前で記念写真を撮ってください、
ね、うん、あ、もうリクエストも全然くれ、リクエストモノマネもあえてくれ、リクエストモノ
マネ、リクエストも、あ、
そうそうそう、
これやってください、
あ、そうそう、サラリーマン線の石臼やってくださいとか、
なるほどなるほど、
人によってあるかもしれないじゃない、
あ、
ね、
それアンケート取ってもいいかもしれない、
アンケート取
ってもいい、モノマネが見たい、
同じサラリーマン線でも牛のクソやってくださいとかね、うん、それは受けて立ちますから、
じゃあぜひ皆さん ね、例大祭見に来ていただければと思います、
はい、
では後半は絶版図書コーナーです。 はい、というわけで、うん、もう今市場には出回っていないかもしれない、はい、絶版図書を紹介するコーナーでございますけれども、うん、誰が得をするんだというねこの企画でございます。
いやいや、誰が得するそれは古本屋さんです。
そうですよね、うん、古本を布教していきましょう。
日本の古本屋検索してもらったり、うん、あるいはもうとにかく早いアマゾン
、うん、そうですね。あとは町の古本屋、うん、やっぱり古本屋っていうのも銭湯とかね、うん、そういうのと一緒でこうやっぱ守っていかないと、そういけないです
よ、ね、これ大事ですよ、うんね、でやっぱりめっけものっていうかね、うん、こう偶然の出会いっていうのをね、うん、俺はやっぱりね
あるから
めでたいね、
うんうん、今ねそれはねセレンディピティっていうんですよ。
あもうなるべくそういう横文字に頼りたくないねなるべくそういう、うんうんうん、ね、でそのこうあこれは掘り出し物だっていうのをね、うん、抱えていそいそと、うんおでん屋に向かうところ
ですよね。折、ね、島さん、セレンディピティのモノマネってできます？セレンディピティっていう人がいたと
して。セレンディピティのモノマネ。
モノマネ。
俊一郎。こんなことが。俊一郎の。
信じられない。
行幸って言葉が
行幸。
辞書にしかないと思ってたけど。
セレンディピティ。
私の周りにこんなことが、うん、こんばんは、セレンディピティ
あ、セレンディピティって言った。
あ、マリア・ルイーズ・セレンディピティ、うん、
マリア・ルイーズ・セレンディピティな。
以上です。
さすがです、うん、ありがとうございます、
ね、やっぱまあまあいい子ですよ、
うんうん、いい子ですね。
いい子ですよ。
いい子です。いい子。そうです。世間知らずっぽい感じもある。
ただね、ブロッコリー食えないけどね。
ブロッコリー食えない、うん、
ブロッコリーはどうしても苦手で。
セレンディピティ、そうなんだ。
あとはもう何の問題もない、
うん、そうですね。
そうそうそう、日本のねカリタス女子中学に留学経験
留学経験、うん、
カリタス女子中学、
うん、カリタスとは英語でチャリティですっていう。
あ、なるほどなるほど。
そういう
なるほど、
そ
うね、うん、設定も細かいですね。
もうそこはそうですよ。
皆さんもセレンディピティちょっと忘れないでもらえて、
うん、足のサイズ 22.5 センチです。
細け、うん、細けーな、うん、ちょっとストーカーですよね、うん、もうその程度はねそれ普通なかなか知らないですからね、さあ、じゃあ今日折島さんどんな本持ってきたんですか、
う
ん、
俺はね、ちょっと前予告したかもしれない。
予告した、
家元。
家元です。立
川談志師匠ですよ、うん、俺ね、ちょっとここはね、うん、熱くこうね、うん、
お願いします。
弁じておきたいんだけど、
弁じてください。
談志さんっていう方はね、うん、なんていうのかな、うん、まあこれね、小朝師匠がよくね以前指摘されてたけど、うん、頑固主定って言葉があるじゃない、うん、目が高くて手が低いっていう、うん、でこれはやっぱりね、あらゆるね、その感覚が鋭敏な、ものすごくその自分芸人はみんな一緒だったんだよ、うん、だから自分の芸もなんかそのものすごい理想的な、ものすごいこう遥かに際立ってもう高いさ、うん、高峰っていうか、その峰というか高みがあって、うん、そこにその全然自分が思い至ってないっていうか、及んでないっていうことのあがきっていうか、その苛立たしさというか腹立たしさと同時に他人の芸も全部見えてしまうってあるじゃない、うん、だからその時点でそのものすごい鋭すぎる批評家っていうか、評論家的なね、うん、まあ、評論家というより批評家だな、うん、批評家の目っていうのがうちの中に備わっちゃった人っていうのがある種不幸なところもあるじゃないか、
う
ん、
そうだね、ちょっとまあ切っ先が鈍ってしまう、
やっぱりその満足、永遠に満足できないし、
自分にも満足できな
くて、うん、そうそうそう、だそういうところでもう本当想像絶するね、もがき苦しみ方をされた、うん、まあね、俺らごときが言っちゃいけない人だけど、うん、立川談志さんっていう方は必然的にね、うん、文章が素晴らしいのよ。
めちゃくちゃ文章いいですよ、
ね、もうね、談志師匠はね、うん、本当に俺名文家だと思う。
うん、福田和也さんもそうおっしゃってましたね。
ね、だからそのもうちょっとね、要するにその落語家立川談志、うん、ね、あるいはスタンダップコメディもできちゃう漫談家立川談志、うん、ね、うん、まあ歌詞はちょっと過去に入れとこうか、うんうん、歌詞とか俳優の部分のところは
過去に
入れちゃうけど、うん、やっぱりね、落語家漫談家芸人立川談志っていうことももちろん最重要、うん、絶対もう欠かせないマストアイテムではあるけど、うん、もう一つね、文筆家立川談志の側面を、うん、これ絶対忘れちゃいけない、
うん、そうだね、うん、そうだね、
そうだから、それがね、まあ、もう、まあ、はっきり言ってほとんど名著ですよ、うん、
名著
ほとんど名著だと思う、
う
ん、名著だと思うけど、中でもね、うん、残念ながら今絶版で読めない、うん、
そこよ。
確かね、講談社かどっかから出てた談志さんのほら人生全集
ありますね。
あれの中にもこれ入ってないと思うのよ。
15巻ぐらいあるのに、うん、入ってない、
入ってない。俺ごめんなさいね、もし入ってたら、うん、訂正しますけど、うん、入ってないと俺は多分記憶では思うんだけど、うん、今回ご紹介するのがね、その講談社から出た水神田辺茂一伝っていうね。
田辺茂一、
水神っていうのもね、粋な人と書いて水神じゃなくて、うん、読む人と書いて水神田辺茂一伝ってのがいいじゃない。
男子師匠はまた田辺も一好きですね、
うん、そうあのねちなみに日のね、リスナーの方にも、申し上げておくと田辺萌一さん、萌一っていうのは茂る一、あの漢数字の一って書くんですけど、うん、田辺萌一さんって方はあの新宿でおなじみの紀ノ国屋書店ね、うん、あの紀ノ国屋書店の創業社長さんです、うん、だからまあ実業家なんだけど、うん、あの文学に非常に志っていうか心得のあった人で慶応のね、高等科の出身かな、その在学中から、うん、まあその小説めいたものとか、うん、詩めいたものとか、うん、エッセイみたいなものは本当に若い頃から書かれてた人なんだよね、うん、だからその野口不二雄とか、あと誰だっけ、いろんなその文学者、うん、たちと、まあ、まあ若き日からその交流が もちろんあって、うん、でまあ同人雑誌みたいなものもそのね青年時代からやってたっていう、まあ、ただたま、うん、あのそれで生計を立てる道としては作家なり編集者なりになったんではなく、うん、まあその、うん、書店をね、
うん、経営する
そうそう、だからそれがこの人一代であそこまで大きくなってしたわけだから、
うん、やっぱ箱を作ってるっていうのがすごいですよね、
うん、いや経営の際はもう本当ね、うんうん、でちなみにこの田辺さんっていう人、まあそのまあ、大酒飲み で、うん、でしかもダジャレ好きっていう、うん、でもう男子さんみたいなそのシャープすぎる人から見たらもう倒れそうになるぐらい質の低いダジャレが、うん、もうほとんど、うん、酒が入るとな口にしてたっていう、その田辺萌一さんを男子師匠は若い頃から人生の師と仰いで、
もう先生先生と言ってましたよね、そう
そう、率先してカバン持ちしてた、うん、だ芸の師匠はもちろん偉大なる五代目人間国宝柳家小さん師匠なんだけど、うんうん、人生の師匠というか、うん、人間の師匠として田辺萌一さんを師と仰いだという、うん、そのね、その若き日から、まあ、最晩年までの田辺萌一さんとの交友を、
いやいいよね、
エピソードトーク満載で描くの、うん、これ本当名著、うん、素晴らしい本、
うんうん、
で中でもね俺一番好きなエピソードがあの、まあ、田辺萌一さんものすごい交友幅広いね、うん、でもう政治家とも付き合いあるし、うん、まあ、もちろんねで当然、まあ、ただ一番濃厚に付き合ってるのは文学界の人じゃない、でね確かね、紀ノ国屋書店がニューヨークだかどっか、うん、まあ、場所はどこでもいいよ、うん、あのもうすごいきらびやか華やかなところに支店ができると、うん、っていうんで、もう政財界からさもうきら星のごとくその来賓がわーって出て、うん、祝賀記念パーティーに流れるんだよ、うん、でそこで作家の柴田錬三郎、眠り京志郎シリーズの柴田錬さん、うん、それと梶山敏之、うん、これももう時に紳士とかさ、うん、赤いダイヤとか、
そう
です
ね、
もう70年代も一世風靡した
季節の木と書く人ですね、
大流行作家ですよ、うん、ね、この人ね、でこの2人も大親友、2人とも田辺萌一さんと大親友なんだよ、うん、で共通するのが柴田さんも梶山さんも博打好きで、
うん、
ドボンっていうさ
あのね、
うん、まあまあ調べてください、うん、どういう競技、まあ、ゲームかっていうのはまあ調べてください、細かく言うと長くなっちゃうんで、でそれでもうあの人たちはさ一晩でさもう10万、50万、100万なんていうレートで、
平
気で当時やな、大流行作家同士だし銭持ってるから、うんうん、で300万ぐらい梶山さん俊之さんが柴田さんに貸し作っちゃったらしいんだよ、そのパーティーの
前日から、なるほどなるほど、
ね、ほんでさ本番迎えましたと、うん、ね、で総理大臣の代理だのさ、うん、大使館のなんとかの人間だのとかっていうのが祝辞述べる中で、うん、そのものすごいそのもうキンキラキンのパーティーで、うん、では続いて梶山敏之先生に、うん、一言ご挨拶賜りと存じます、うん、梶山先生どうぞということで招、ね、導かれていこうとしたら、うん、柴田さんがニヤッと苦く笑って、うん、おい梶よお前よあの壇上でお前スピーチの途中でおまんこって一言でも言ってみろ、そしたらお前ゆうべの借金全部チャラにしてやるああそしたらもうものすごいね、うん、ものすごいきっともうまなじりを消した 目つきで、うん、梶山さんが無言でね壇上に向かったらしいんだよ、うん、ほんでマイク持って開口一番、
うん、
私はエロ作家の梶山敏之、ポルノ作家の梶山敏之であります、人生はおまんこでありますほんで降りてきたって言うんだよたった一言
それ4文字で300万、
ほんで柴田さんが黙って頭下げて家事を、うん、俺の負けだって言ってこのエピソードが
いい話
大好きなんだよ俺、
そうだよね、
それ俺この男子賞の水神田辺萌一さんって初めて知ったから、
だから芸人としての人物表というか、うん、そのエピソードトークが、まあ、さらに男子賞の出力によって紡がれてるんで、やっぱこれはもうキャリアハイの出来じゃないですか、ね、やっぱりね、
やっぱりだから男子さんがね、男子賞のその様々な名言あるじゃない、うん、そのね、無数ですよ、
うん、
あの銭湯は裏切らないとかさ、うんあのね、あのね、あの語録の中に結構田辺萌一さん経由のがあるんだなっていうのも分かるわけで、
なるほど、
そうそう、それ男子さん隠されてないから、うん、人は生やされたら踊るもんだなんて
言ってるんだとかね、生やされたら踊れ、
うんうん、それをなんかマスコミでね その朝まで生テレビとかで顔が売れてきた頃の舛添さんに男子師匠がアドバイスした、
う
ん
う
ん、
なるほど、
まあ、やっぱりほら東大教まあね腐っても元東大教授だし、うん、やっぱりなんかいろいろ葛藤があったらしいんで、うん、あの人もね、うん、マスコミでもてはやされるまで、うん、で俺こんなことやってていいのかなみたいなことをなんか酒の席でこぼしてる瞬間に男子師匠がいいんだいいんだよ、生やされた人が生やされたら踊るもんだよ、うんうん、黙って踊っときゃいいんだって言って、そうかいや師匠おかげで肩の荷が下りたよって言ったっていうね、
うん、もう一イズム、
そうなのよ、そうなの、
男子に生きてる、
そうそうそう、その田辺さんがね、最晩年、うん、病院に入院するわけ、うん、で心臓の病で、うん、でまあそのが、まあ、死病となって、まあ、もう亡くなりになるんだけど、うん、主治医が訪れてくるんだよな、うん、でその検診に来るじゃない、うん、そしたら田辺もちさんが、先生俺が死んだらね俺の心臓を先生にあげるよって言ったそしたらその若い先生が、うん、いやいや間に合ってますから、う
ん、ね、なるほど、
シャレが通じない先生だよ、ね、いや本当ですかとかでも何とでも言って、うん、流しとけばいいのに、ね、いやあの間に合ってますからって言ったら、うん、田辺さんがベッドで、うん、かー物が違わって言ったっていう、うん、
かっこいい、
そういう
かっこいいね、
俺の心臓ね、俺の心臓、俺が死んだら俺の心臓ってなかなか言えんぜ、うん、
かっこいいですね、
かっこいいだろ、うん、それが男子さんの筆にかかるとね、まあ、躍動して、
そう、ね、そうで、ね、普通の人だったら見逃しちゃうやり取りかもしれませんからね、うん、そう、それ男子師匠がちゃんと書いてるという、
そうそうそう、まあね、どんな人だったかっていうのね、うん、まあ、その肉声とか残ってないんですかってね、うん、ご興味をお持ちの向きはね、うん、これも紀ノ国書店のレーベルから出てるのかな、うん、あの大島渚監督のさ、うん、映画があるんですよ、うん、DVD でね、うん、調べてみてください、うん、新宿泥棒日記っていう作品だから、うん、これ69年か68年、昭和43年から4年頃に撮られてるんだけど、ここになんと田辺もちさん、うん、狂言回し的な役回りで出てくるから、しかも本人の役で出てくるんだよ、田辺も紀ノ国屋書店社長田辺もち氏って役で出てきて、主演の横尾忠則さんとか、うん、あの辺と絡むシーンがあったけど、うん、びっくりするぐらいセリフ棒読みだから、うん、もう倒れそうになるぐらいセリフ棒読みだから、これがなんかもう それが独特の味わいなの、ほんで一瞬だけ若き男子師匠も映ってる、あの深夜のね、その新宿の酒場で、いいね、そうそうそう、もちさんの周りにいる、うん、そうそう、まあ、取り巻きって言ったらなんだけど、うん、ね、
一人のことをこれだけ書くって ないですよね、
ないね、
男子師匠がね、うん、断片的にやっぱ新章師匠とかね、文楽師匠とかね、
それはもちろんあれでしょ、だから男子100点とか、
う
ん、
書いてありますよ、
男子100選か、うん、男子100選とか、うん、あの人物表がね、うん、非常にそのさえ渡った、うん、コラム集ありますけど、うん、やっぱねここまで書き尽くしたってでね、男子師匠ほら参議院にも言われてるね、うん、だその頃にすごい自分のことを可愛がってくれたって、うん、佐藤栄作、うん、元首相ね、うん、でその奥さん、うん、まあね正直言っていわゆるマスコミ的にはボロックスの評判ですよ、うん、特に佐藤栄作夫人のひろこさんなんてもうなんだもう鬼ババとまだ言い過ぎかもしれないけど、うん、もう袋叩きな、うんうん、もういろんなルポライターとかも叩かれまくってたけど、男子さんはいやそうじゃないよと、ものすごい人間的に愛すべきところがあったっていうのをさりげなく挟んでいく、
ね、うん、
この田辺もう一年の中で
異常ですな、うん、これはね、
うん、というわけで、まあ、文筆家男子師匠のね、うんうん、その筆のさえと
すごいよね、
うん、その子に酔っていただきたいってことで、水神田辺も一年熱くプッシュしたいね、
よろしくお願いします、うん、いや男子師匠は本当いいんだよね、うん、文章が何もかんも、
そうこれ初版がね94年ですよ、
うん、
ね、もう20年以上前か、
なんだろうね、どの系統にもない文章ですよね、うん、日本文学の上でもあんまりないし、
う
ん、
まあ俺ね一番好きなって言われるとね、あの今までだと男子楽屋話っていう ね、
楽屋話
ね、これは文春文庫で読めるんですよ、うん、今もね、ロングセラーだから、
あるね、
だけどね男子楽屋話に劣らぬぐらいやっぱり俺はこっちをちょっとおすすめしたいね、
田辺も一年、
水神田辺も一年、
はい、
最高です。
じゃあ僕は手短にいきますけども、山田太一のシャツの店台本これいいんだよ、
これ鶴田浩二主演のあれのドラマだろ、
そうなんですよ、俺これ DVD まで買っちゃったんですけど、
これ絶版になってんだ、あ
そうなの、
売ってないの、新潮文庫になってないの、
これがさ俺あまりにもちょっとあのドラマがすごすぎて、うん、
これね
これどこまでがアドリブなんだろうとか、うん、ちょっとね、うん、考えちゃって、
あのね皆さんね、うん、ご存じない人はね、うん、ぜひあのもうその YouTube でもいいし、もうその、何ディスクユニオンで走ってもらって、うん、ぜひねあの見てもらいたい、全6回かなんかだったよ、
そう全6回
全6回
全6回、
うん、鶴田浩二とねあの八千草薫が夫婦
なんです、そうでまたね鶴田浩二がシャツの店のなんかこう頑固親父なんですよ、うん、 で、その八千草薫に全然愛情表現とかがなくて、八千草薫は自分の人生が一体何だったのかということで、まあ、ちょっともう家を出ますと。
素人に俺の作るシャツが分かるか。
そうそうそうそうそう。あるのよ。めんどくせえのよ、また。
ほんで、あれだよ、平田充が弟子なんだよな。
そう、平田充がまたね、なんか落語に出てくるようなね、もうデッチみたいな感じで。
親方、もう少しおかみさんを大事にして
よく覚えてる
ね。してあげてくださいよ。そうそう、だから出て行っちゃったんですよ、おかみさん。
なんでわからないんですか。
あ、そうそうそうそう
そう。そうやってまたとか言って、いつもね、ジャケに扱うんだけど面倒見させられる。
でいざ出てかれるとよ、行動だらしないんだよな。
そうそうそう。
胸を揉ませてくれ。
そう、あのスナックの女の子とね、仲良くなって、じゃあスナックの女の子が昼間じゃあ来たら抱いてくれるのって言ったら抱かないっていう、もうなんだよじれったいっていう。
そう、これ鶴田さんの遺作になったわけだからね。
そうなの。で、鶴田浩二の息子役に佐藤浩市さんが、でその佐藤浩市の彼女役で美穂潤さん、
あそうかそうか、
あとその美穂潤のお父さん役に杉浦直樹っていうのがいて、
あそう、
杉浦直樹と、うん、その鶴田浩二がなんか季節してね、意気投合しちゃうんですよ ね、
うん、まだ杉浦直樹、うん、髪が91分けになる前ですよ。
なる前前前、
ま、髪が、うん、いいし、だから一生懸命持ってくる前ですよ。
息子の彼女の父親となんか知んないけど仲良く、だって息子の彼女もう杉浦直樹はもういいスーツ着てさ、なんかあの外、う
ん、なんか商社マンかなんか、
そう輸入の
なんかサービスとかやってる。ああそうかそうかそうかそうか、
なんだけど八千草薫が家を出て、うん、なんか居酒屋でバイトしてるんですよ。
ああ
で心配で心配で、それでさ、うん、また、うん、あの変な男がつくんですよね、
うんうんうん、
で実際どうなんだって、うん、杉浦直樹と鶴田浩二でちょっと影から覗きに行くっていう、
八千草薫に、うん、あのあれだろ、なんかシャツを注文してきちゃう、
伊賀久志、
伊賀
久志が出
てき
たよ、
うん、であのこれは恋なんだ
そうそうそう、よく覚えてるね、
好きだって
すごいね、よく覚えてるね。
伊賀久志な。
そうそう。
伊賀久志は伊賀久志で女房もいれば子供もいるんだけど、
う
ん、な、それをちゃんと全部隠さないで、
そうなの、
明かした上で、ここでも僕は奥さんが好きです。
これは恋なんだ。
恋と言ってもいい。いや、恋なんだ。な、
そう。いやだからそれが折島さんのアドリブなのか、脚本なのかっていうのを確認するために。
なんでそんなやつのためにシャツを作ってやるんだ。なんでそんなやつのためにそんなやつに俺のシャツが着られてたまるか。
そうそうそう。
え？うん、いや俺もね、もう大笑いしながら見たよ、あのドラマ、
うんうん、
な、
これね、またその周吉っていうね、鶴田浩二の役と秋夫、うん、っていうね、またその
奥さん、そうだったっけ、
ね、秋夫は、うん、あの弟子ですよ、
ね、ああごめん、秋夫って言う、秋夫、秋夫、秋夫、うん、弟子ね、平田
充、平田充、うん、この蝶々橋のやり取りが本当面白くて、
うん、
なんか
で秋夫があれだよな、ちょっとこう、あの家出たかってんだよな、
そうなの、
うん、
でも
住み込みだったのが、
なんでおかみさん早く連れ戻さないんですかみたいなね、
うん、
そうすると、だからお前はプロになれないって、
うん、
鶴田
君、そうなんだよ、
ほらほら、そうやって自分ばっかり名人ぶるからよくないんですよ、
秋夫を黙って俺に酒をつけ黙って俺に酒をつぐんだ
で、そうすると黙ってつぐんだよ、
またつまおい、酒をついだら何も言わなくてもつまみの二品ぐらい持ってくるもんだ、
だから出てっちゃうんですよ、おかみさん、うん、
おかみさんも働いてる、俺も働いてる、しかしシャツ作りの真髄はお前らにはわからない、わかってるのは俺だけだみたいな顔するから、おかみさん嫌になっちゃったんじゃないですかお前はすぐそういうことを言うが、でもそうじゃないですか、いくらお前が言おうとあいつが怒ろうとシャツを作るっていうのは恐ろしく微妙なことなんだ、細かな味わいがどの工程にもある、
うん、
だいたい着る人間の体は全部違う、
うん、
だからこれでいいっていうところがない、
うん、
分かってますけど、それをお前これは AB 体39の80とか B 体の43なのなんだろうガタガタっと塗っちまう、でもそういうシャツと親方のシャツの違いなんて大半の人間には分からないじゃないですか、そんなことはない、分かるやつがいるからこそ正解から財界から注文がある、本当に分かってんのかな、オーダーなら親方って一種のブランドになってるんですよ、うるさい、すぐそういうこと言うんだから、
いつまで言ってんのこれ
いやもうね、このやり取り最高なの、
これね、ドラマでね、うん、忘れられないのはね、うん、これ山田太一さんも確かね、うん、あの回想録でね、うん、こう懐かしげに語ってらしたんだけど、
うんうん、
鶴田浩二、うん、ね、その周吉ですよ、うん、シャツの店の親父っていう役を演じてる鶴田浩二が、うん、行きつけのスナックで、うん、傷だらけの人生歌うん
だよ、そうなの、そうなの、
何か何まで、
あなたの歌じゃねえかね、
NHK であ
なた自身の歌じゃねえか
って NHK で歌を歌ったのはあれが初めてなの、
そうなんだな、
そうそう、いろんな遺恨があって、うん、結局歌えなかったのが
紅白で歌わせてもらえなかった
んだよ、そうそうそうそう、
古いやつだと大思いでしょうが、古いやつほど年寄りです、当たり前だよ、
当たり前だよ 折島さんも小学校の頃から鶴田浩二も
やってたやつ、
やってました
よ、やってましたよ、俺小5の頃レパートリー小5の頃のレパートリーが鶴田浩二のもう耳に手当てて
黒いやつだと思いでしょうかっていうのと、あの生きるの志村たかしだったから
正直に本当のことをおっしゃってください。
そうだよね、
胃がんだとおっしゃってください私はそのただその公演をその
これを俺のもうとっておきのレパートリーだったの
よ。
そう、鶴田さん、
まあまあ、これがね、うん、あの本当に最終話がもうものすごいんですけれども、うん、いやどこまで演出してるのかな
っていう、ね、八千草さんがね可愛かった、
いいんだよ、
うん、
お前が好きだって、
うん、
月に一度だけでいいから月に一度だけ言ってくださいよね、月に一度だけお前が好きだってそれ言ってくれたらそれでもう十分だ
この条件を飲むのかっていうね、
そう
ところなんですけど、やっぱり、
ね、何を言うんだ
もういい
男の俺に何を言うんだ、
喋らせてもらっていいですかね、うん、まあでも結構ね、セリフだけで展開してるところもやっぱ八千草さんのアドリブがあったりだとか、
うん、
とかと思うとね結構細かくね、うん、あのト書きがあったりする部分もあって、
う
ん、これドラマと一緒に読むには最高なんですよね。山田太一のシャツの店、これは大和書房から出てる本ですかね、
うん、山田さんなんか全集みたいなやつ、
そう山田太一全集、
あ
第一期の、
あーね
ー、だから冬構え岸辺のアルバム、男たちの旅路の1、2、
はいはい、
旅立ち、
男たちの旅路の鶴田浩二もよかった
のよ。結局さ、鶴田浩二っていうと任侠映画っていうイメージがある中で、うん、山田太一が晩年の鶴田浩二を引っ張り出して、うん、任侠映画以外の使い道もあるんだよっていうことを示した、うん、まあ、その第2作がシャツの店、うん、
あの戦中派の意識を引きずってるガードマンのやつだな。
そう、うん、男たちの旅路、
そう若き日の水谷豊とかさ、
あ出てた、
桃井香織な、
出てた、う
ん、であのシルバーシートっていうエピソードがあったじゃないの。
あもうね、そう、あの物議を醸した
おじいさんたちがな、そうそうそう、寄ってたかって反乱を起こすんだよな、ささやかなよ、あの自然だか都電だか乗っ取っちゃってさ、
そう、うん、昔からあったんだね。でも、
あれがね好きなのよ。
書いてあるもん、高度経済成長の、うん、片隅に置き忘れられた老人たちの反乱を描いた傑作、うん、シルバーシートのほか、うん、車輪の一歩など、
うん、
全6作を収録に、うん、男たちの旅、
あのね、じいさんたちをさ、うん、説得に行く時の鶴田浩二が最高なのよ、うん、でそれをさ、それにもさ、なんかこうやんちゃにさ反抗する殿山たち、
はい、柳橋の芸者連れてきてくれよ、柳橋の芸者呼んでくれよ、っていう、
そうなんです、
あれが本当大好きだったね、
いいのよ、
うん、
で山田太一は本当改めてすごいなっていう風にね、うん、思うわけですよ。まあ
いや山田太一はね本当に偉大ですよ。
すごいね。
すごい冬構えってあれだろ、リュウチシュウさんだよ。
そうです
リュウチ、あのね、だから老人ハードボイルド三部作が
老人ハードボイルド、
ね、そう、老人ハードボイルド冬構えってのと、
そうそう、
ながらえばっていうの、
だからおじさんの再利用がうまいですよね。だから
再利用って言うなよ、
老人に
野村再生工場みたいに言うなよ。
そう、
うん、
いいんですよ、これ最高なんだよね。
これはね、今朝の秋のね、リュウチシュウね、あれも山田太一なんだよ。
あれも山田太一、
そう、息子さんが杉浦直樹なんだけど、
そう
杉浦直樹ね、そのね、要するに父親より先に死んじゃうっていう時のね、リュウチシュウがたまんなかったもんな。
沿線地図、午後の旅立ち、アメリカ物語、桜の歌、夏の故郷、上野駅周辺、いろんなやつの全集の中の一つなんですけど、シャツの店でございましたね。というわけで、まあ、皆さんからも番組の感想とかね、リクエストお待ちしております。米粒 at gmail、米粒マニア at gmail.com、 米粒マニア gmail.com まで、ぜひメールください。
あっ、ぜひ DVD と一緒に見てやってください、
うん、そうですね、
鶴田浩二です。Thank you.